ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。さて、先月12月18日、国連総会本会議において北朝鮮における人権状況の改善を求める北朝鮮人権状況決議が94対22の賛成多数で採択されました。この決議は日本やアメリカ、EU など51カ国が共同提案したもので、今年で4年連続4回目の採択となりました。それでは今週の主な内容をご紹介しましょう。今週も12月10日から16日にかけて行われた北朝鮮人権侵害問題啓発週間の話題として、各自治体と民間団体の取り組みをご紹介します。今週の一曲では、13日に開催された拉致問題を考えるみんなの集いで行われた南こうせつさんのライブコンサートの中から、国境の風をお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。ではまず拉致問題インフォメーションからです。先週に続き、12月10日から16日まで行われた北朝鮮人権侵害問題啓発週間の話題をお届けします。今週は北海道、新潟、東京、大阪、福岡など各地の自治体や民間団体により行われた拉致問題の解決に向けた取り組みのいくつかをご紹介します。12月12日、家族会、救う会、拉致議連が主催する国際シンポジウムが行われました。北朝鮮の現状と拉致被害者の救出をテーマに行われたこのシンポジウムには、拉致被害者のご家族のほか、アメリカ CIA 元アジア部長のアーサー・ブラウン氏、韓国国家安保戦略研究所主任研究員のチャン・チョルヒョン氏など海外の専門家も出席し、北朝鮮の現状分析に関する報告が行われるなど、一刻も早い拉致被害者救出のために活発な議論が交わされました。また啓発週間に先立つ12月7日には、東京都主催の拉致問題救出運動シンポジウムが開かれました。家族会代表であり田口八重子さんのお兄さんの飯塚茂雄さんが出席し、拉致問題の早期解決を強く訴えました。拉致問題に関する講演会も各地で開催されました。福岡県久留米市では、拉致問題を考えるみんなの集いが行われました。壇上に立った増本留美子さんのお姉さん平野文子さんは、世論の力を貸してくださいと国民の理解と協力の重要性を訴えました。会場ではアニメ恵みも上映されました。その他にも愛知県名古屋市では、拉致問題を考える講演会とチャリティーコンサートの集い、大阪府摂津市では拉致問題の講演会と 映画めぐみ引き裂かれた家族の30年の上映会など、歌や映画を通じて拉致問題を身近な問題として考えるための行事が各地で行われました。また愛媛県松山市では拉致問題を考える研修会が行われました。これは県と市町村の職員を対象としたもので、家族会の事務局長であり増本留美子さんの弟さんの増本照明さん、特定失踪者のご家族である大政悦子さんなどが出席し、拉致問題の解決を強く訴えました。以上ご紹介した行事以外にも、写真パネル展が北海道、新潟県、富山県、東京都、大阪府、徳島県、福岡県、熊本県、鹿児島県など日本各地で開催され、街頭署名運動が埼玉県、愛媛県、福岡県などで行われるなど、全国的に北朝鮮人権侵害問題に関する啓発運動が展開され、多くの方々が拉致問題への認識を新たにしました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。1月5日北朝鮮の三市共同社説について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
1月1日に北朝鮮のいわゆる三市共同社説が発表されました。これは毎年年の初めに今年の目標を、あるいは昨年の総括というものが語られる非常に重要な社説でありますし、金正日国防委員長のいわば新年の辞という意味合いを持っているものでもあります。今年は昨年金正日総書記の健康悪化というものが感じられましたので、その影響が及んでいるかどうかということが一つ注目されましたが、特に健康に不安を持って切迫感を持って課題に当たろうという、そういう雰囲気といいますか、その辺を示唆するようなものは特に見られなかったかと思います。今年もまた2012年の中期目標といいましょうか、目標に合わせてことを進めていくんだということが再確認をされまして、強調をされました。したがって、北朝鮮は2012年の金日成国家主席が誕生して生誕100周年を迎える年、節目の年に合わせて強制大国のいわば大きな門を開くんだという目標を立てておりますので、そこに向かって進めていこうということのようであります。強制大国の大きな門を開くためには、経済の建設再建というものが不可欠でありますし、北朝鮮もその点十分に意識しているということになろうかと思いますが、今年の共同社説を見ますと、金属工業が非常に強調されておりました。すなわち鉄鋼生産に再び力を入れて、経済の発展を考えようということなのかもしれませんが、それであれば、重工業中心ということになりますし、これまでも失敗してきた歴史というものがあるわけですので、特に経済発展の見込みが今立っているわけではないということになろうかと思います。本来ですと経済を再建するのであれば、本格的な改革あるいは対外開放というものが伺われるようであれば、その可能性というものに我々も注目できるところでありましたが、今年の共同社説にはそういうことが感じられるものはございませんでした。共同社説で注目されますのは韓国に対する姿勢であります。今年の共同社説は韓国のイ・ミョンバク政権に対して非常に厳しい内容のものになっておりましたが、 しかし、そのトーンを考えてみますと、かつての保守政権であるキム・ヨンサム政権に対する批判、非難よりもいくらか穏当なものであったかということが言えると思いますし、615宣言あるいは 10.4 宣言、南北の首脳会談の時に採択された共同宣言の履行を迫るというところに目的があったようであります。したがって北朝鮮自分から変化する意思はないが、韓国の変化を待つという姿勢を取っていると言ってよろしいかと思います。で、特に今年の共同社説には、全国民的な範囲で、有機質の肥料を生産してそれを農村に送るべきだという、これは初めての表現ですが、それが出てまいりました。毎年、化学肥料を北朝鮮は韓国から援助してもらってたわけでありますが、それが昨年ミョンバク政権の登場とともになくなりまして、そのために困難を期待しているとは思いますが、今年もまた、韓国から化学肥料の援助を受けなくても自分たちで有機肥料を生産して頑張ろうという、そういう意図がうかがえますので、自ら譲歩するというのではなく、韓国の変化を気長に待つというそういう姿勢を取っているのかと思います。アメリカに対する姿勢も注目をされました。特に言及はありませんでしたが、従来ですとアメリカについての言及というのは非難批判というものが多かったわけでありますので、特に批判もないということは現在アメリカから脅威を感じていないし、オバマ政権に対しても一定の期待を持っていることが十分に伺われたかと思います。特に自分たちの政策が朝鮮半島の非核化の実現にあるということを初めて、今回の共同社説で歌いましたので、オバマ政権と協議を通じて核問題の解決にも向かっていこうという姿勢が伺われて、大変、興味深いところがあったかと思います。
先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説のコーナーです。今週も拉致問題とは何なのか、日本政府はどんな取り組みを行っているのかなど、さまざまな角度からお伝えします。今週は拉致問題の現在の状況についてご説明します。現在拉致問題はどのような状況にあるのでしょうか。去年8月に日朝実務者協議が実施され、6月の日朝実務者協議で合意された調査のやり直しの具体的対応について突っ込んだ議論が行われました。その結果、行動対行動、同時行動の原則に基づいて、今後北朝鮮が調査委員会を立ち上げ全面的な調査を開始するのと同時に、日本側が人的往来の規制解除及び航空チャーター便の規制解除を行うことが確認されました。この調査委員会は拉致問題の解決に向けた具体的な行動を取るため、すなわち生存者を発見し日本へ帰させるための拉致被害者に関する全面的な調査を行うための権限を与えられることになっています。残念ながら北朝鮮は未だ拉致問題に関する調査を開始していませんが、引き続き政府は北朝鮮が8月の日朝実務者協議での合意に従い、早期に権限を与えられた調査委員会を立ち上げ、拉致問題に関する全面的な調査を開始し、生存者の帰国につながるような成果が早期に得られるよう、北朝鮮側との折衝を含めて取り組んでいます。日本政府は拉致問題の現状にどのように対処しているのでしょうか。日本政府はアメリカをはじめとする関係国と緊密に連携・協力しながら、北朝鮮に対して8月の日朝合意に従い早期に全面的な調査を開始するよう求めていますが、残念ながら北朝鮮は未だ調査を開始していません。日本政府は 6者会合における北朝鮮の対応や拉致問題についても具体的な行動がないことなど、北朝鮮をめぐる諸般の情勢を総合的に勘案し、去年10月10日には同月13日に期限切れを迎えることになっていたすべての北朝鮮籍船舶の入港禁止措置及び北朝鮮からのすべての品目の輸入禁止の措置を6ヶ月間継続することを決定しました。また10月15日には麻生総理を本部長とし、全閣僚構成メンバーとする拉致問題対策本部の第2回会合を開催しました。会合では拉致問題における今後の対応方針を再確認するとともに、拉致問題が解決しないまま第1回会合からすでに2年という時間が経過したことを重く受け止め、北朝鮮に対して拉致問題を一刻も早く解決するための決断を早急に下すよう改めて強く求めました。北朝鮮による拉致は我が国の国家主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題です。政府はこの国家的犯罪行為であり、許しがたい人権侵害でもある拉致問題の解決なくして、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を堅持しています。日本政府は、すべての拉致被害者の一刻も早い救出、真相の究明、及び被疑者の引き渡しを実現すべく、対話と圧力の姿勢をもって、引き続き最大限の努力を行っていきます。拉致問題解説をお届けしました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者石岡徹さんのご家族からのメッセージです。石岡徹さんは今から28年前の1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。それでは石岡徹さんのお兄さん、石岡明さんからの手紙を代読します。徹へ。徹が日本を離れてからそろそろ30年になろうとしています。あの頃の若くはつらつとした徹の顔を記念に撮った写真をよく見るとピンボケです。徹は写真の先輩で、よくピントの甘さを指摘してくれました。私は長らくピンボケ写真を撮ってきましたが、技術の発達は大変なもので、今ではピントもカメラが補正してくれるようになりました。写真の現像や焼き付けといった手のかかることも大きく様変わりしました。多くの家庭で手軽に写真をプリントすることができます。徹にとっては大いに興味深い変化だと思います。あの頃、時々カメラを手にして近所の田舎道を散歩しました。ずいぶん時間が経って近所の景色も大部分は変わってしまったけれど、あの道のあたりだけは並木とともに昔のままに残されています。開発の波が多くを変えてしまったけれど、徹が覚えている風景の一つが運よく残されていることをありがたいと思います。帰ってきたら懐かしい田舎道を歩くことにしよう。さて、徹はそちらで長く暮らしてきたから食べ物にもすっかり馴染んだことだろうけれど、お母さんが作ってくれた食事はとても懐かしいと思います。我が家の食事を思い出してごらん。お母さんが作ってくれたのはご飯に味噌汁ばかりではない。ありきたりだけれどカレーやシチューが好きだったね。そしてシチューと一緒に食べたゴンダ、お父さんが喜ぶよもぎ団子やべこもち、 お母さんはパンを焼いてくれて、これに合う酸味のあるジャムも作ってくれた。豪華ではなくても温かくてうまい食事だったね。そういえば、トールは具を入れる前の混ぜご飯が好きだね。元気でいれば再びみんなで食事を囲むことができる。しっかり生きてほしいと思います。頑張りすぎずに長く健康でいてください。私たちも元気でいられるように努めています。必ず会おう、兄より。石岡徹さん、お聞きいただけましたでしょうか。お兄さんの石岡明さんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。去年12月13日の拉致問題を考えるみんなの集いで行われた南こうせつさんのライブコンサートの中から、国境の風をお送りします。
蓮池さん、千村さん、曽我ひとみさん、5人の方が帰られたその年の年明けに、なんかすごくこう、その朝鮮半島の問題が気になって、国境の風っていう歌を作ったんです。そしたらその年に5人の方が北朝鮮から帰られたんです。不思議だなって、歌が最初にあったんです。あのニュースを見て作った歌じゃないんです。それもなんか不思議な感じがいたしました。国境の風っていう歌をじゃあ最後に歌います。
実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。この国境の風、南こうせつさんは拉致被害者救出への思いを込め、この歌が国境を越えて北朝鮮に届くことを願って韓国語でも歌いました。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。南こうせつさんのライブで国境の風をお聞きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-35922300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日2回30分間内容を週替わりでお届けしています。夜11時30分からは周波数 9880kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日2回30分間お届けしています。夜12時からは周波数 9690kHz で、夜2時からは周波数 9820kHz で放送しています。また夜10時33分からは周波数 9965kHz で日本語番組、夜12時30分からは周波数 9965kHz で朝鮮語番組を放送しています。それではまたお会いいたしましょう。